プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝旗黒獅子を狙う日本製鉄鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。今週のナビゲーターは石津義則。さあ本日は島田マネージャー今週の日程と能間投手インタビューをお届けいたします。それでは2つ続けてどうぞ。それでは島田マネージャーに今週の日程をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週は本日3日火曜日から6日金曜日まで午後1時より練習をしています。今月は12月20日金曜日まで練習をしているので、ぜひグラウンドに足を運んでいただき応援よろしくお願いします。
ぜひ皆様よろしくお願いいたします。基本的に土曜日日曜日はオフになる予定になっております。20日までね、年内は練習があるということです。以上、島田マネージャーにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは能間投手にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
赤服食べました？
赤服はしっかり買って鹿島で食べました
日本選手権お疲れ様でした。
応援ありがとうございました。
優秀選手賞です。
僕も後日人捨てで知りました。ありがとうございます
鹿島からは能間さんと玉木さんと片吹さんでした。一番頑張ってた3人が選ばれましたけど、
まあ、結果としてゼロに抑えられたのはすごく良かったんで、まあ、おまけとしてもらって良かったです。
ちょっと日本選手権振り返っていただきたいんですけども、1試合目タイブレイクになって延長10回ですか出てきたの、野間さん。
僕は11からですかね、11から投げて、で12回からタイブレイクだったんですけど、相手もいいピッチャーだったので、まあ、なかなか点は入りにくいだろうなと思っていたので、まあ、そんな中玉木さんが10回までつないでくれたので、なんとか1人ずつアウト取っていけばいい結果になるんじゃないかと思って集中して投げて、まあ、それが本当に最後片吹さんが決めてくれてよかったと思います。
いやもう本当にあの試合は痺れました。
そうですね、まあ、見てる時は結構ヒヤヒヤしたんですけど、マウンド上がったらもう1点だったらまあこっち悪くないなと思って、まあ、いい意味で開き直って投げれたのが良かったのかなと思います
失ってもしょうがないやぐらいの勢いで。
そうですね、特に12回はノーアウト 1,2 塁からタイブレイクが始まったんですけど、まあ、僕のランナーじゃないので仕方ないかなっていう開き直りの気持ちで、まあ、バッターにだけ向かっていこうっていう気持ちだけは忘れず投げました。
それでも抑えちゃうんですもんね、ノーマさん。
まあ運が良かったですね
今シーズン日本選手権もそうですけども、ノーマ投手が光った1年かなと思うんですが、ご自身のパフォーマンスについてはどうですか。
まあ、1年間それなりに投げれたっていうのは良かったのかなと思うんですけど、まあ、やっぱ大事なところは、まあ、玉木さんがほとんど投げていたので、まだまだやらなきゃいけないことが多いかなと思った1年でした。
それの中でも片吹さん、先ほどお話を伺ったんですが、コントロールが良くなったと、受けててやりやすくなりましたってお話されてました。
まあ、そう言っていただけるのはすごい、ありがたいことですし、まあこの1年だけではなく、まあ、2年前3年前からずっとコントロールっていうことは意識してやってきていたので、まあ、そんな中少し結果となって現れてくれたのは良かったのかなと思います。まあ、
だいぶ今年は結果が出たかなと思うんですが、1年間評価して100点満点でどのくらいですか。
そうですね、まあ、その日本選手権でも優秀選手を取れたり、1年間、まあ、大きな怪我せず投げれたという面では、まあ、80点ぐらいは、まあ、あってもいいのかなとは自分で思います。
来年はそのあと20点上げていきたいですね。
そうですね、まだまだできることもありますし、やらなきゃいけないこともまだまだ課題がたくさんあるので、まあ、それを潰していければ今年よりいい内容の1年が送れるんじゃないかとは自分で思っています。
やっぱり毎年赤福食べると来年も食べたくなりますもんね。
そうですね、今のところ4年でまあ4箱食べてるんで、まあ、来年は5箱目食べれるようにまた頑張ります
一度に5箱じゃないですよね。
さすがに一度に5箱はちょっとよう食べれないんで、まあ、1回1箱買って帰ってきて、まあ、3日ぐらいかけて全部食べるっていうのを、まあ、4年間続けてます。
赤福のどんなところが好きですか。赤福の話ごめんなさいね、何回も。
何がいいって言われたら何がいいのかなとは思うんですけど、まあ、味的にも僕すごい甘党なんで、 まあ、ずっと好んで食べてます。
僕も今年大阪行った時に日本選手権で帰りですね、新大阪の駅で赤福見つけて、ノーマさん思い出して買っちゃいました。僕も美味しかったです。
あ、本当それなら良かったです。またぜひ来年も、まあ、あの買って帰っていただける、大阪に来ていただけるように頑張りたいと思います。
ぜひともお願いします。さあ、話変わりまして、ベテラン陣3人、福森選手と渡辺選手とあと玉木投手ですね、3人が上がるということで、このベテラン3人が抜ける、特に玉木投手が抜けるっていうのは野間さんどうお感じですか？
そうですね、本当に玉木さんが来る前までは全然勝てなくて、まあ、その玉木さんが来る前の年は全部僕が負けたんで、まあ、すごい責任を未だに感じてはいるんですけど、そんな中玉木さんが鹿島に来て4年連続ダブルドームってことで、まあ、本当に玉木さんが来て1年目2年目頑張って投げてくれたからこそ、まあ、もしかしたら、まあ、大貫っていう存在も出てきてくれて、まあ、去年は勝てたのかもしれないですし、まあ、今年は本当に、まあ、玉木さんがやっぱいいとこで全部投げてくれて勝てたので、本当に抜けたっていうのは、まあ、僕たちもそうですけど周りから見てもよし鹿島はいけるっていう風に感じられると思うので、それをまあ僕も含め、まあ、なんとか穴埋めではないですけど、まあ、来年も玉木が抜けたから負けたと言われないように今からしっかり頑張っていきたいと思います。
今年はそう考えてみると大貫投手が抜けた年で、去年は勢いでベスト4まで行ったんじゃないかっていう話もあって、蓋を開けてみれば野間投手と玉木投手が頑張ってベスト4になりましたけども、来年また玉木が抜けてどうなるかって言われると思うんです。その中で野間さんどのように頑張っていきたいですか？
もちろん若手は抜けた分俺がやるっていう気持ちを持って多分冬場の練習に参加してくれると思うので、もちろんそれに負けないように自分自身もやっていくのも大事だと思うんですけど、まあ、まずは怪我しないでしっかり来年の最初の大会に向けて誰よりもいい状態で入れるように準備していければと思います。
毎年冬の時期って野間さん何されるんですか？トレーニングは、
まあ、走るのもそうですしウエイトトレーニングも、まあ、全体練習の中でいろいろなメニューを提示されるのでしっかりそれを消化しつつ、まあ、足りない部分を補っていく、まあ、特に肘周りだったり肩周りだったりっていうのは1年間投げると結構消費っていうか使っているので、まあ、それのコンディションも良くしつつ強くしながら去年よりはいい状態でっていうのを毎年繰り返してやっています。
来シーズンに向けて野間さん改めて意気込みをお願いします。
来年は玉木が抜けたから負けたんだと言われないように、今年玉木さんが抜けた分を全部僕一人で投げ切るつもりで今年の冬準備していきたいと思いますので、今後も鹿島の応援をよろしくお願いいたします。
ぜひ皆様よろしくお願いします。話変わりまして、来年オリンピックがございます。都市対抗と日本選手権も日程が逆になったり早くなったり遅くなったりっていうのがあるかなと思うんですが、その辺の不安というか準備というかどのようにお考えですか？
都市対抗の決勝が確か12月頭ぐらいまでとなると、やっぱシーズンが長くなるので、まあ、うまく休めるところで休んで投げれるコンディションを保てるようにしたいなと思うのと、まあ今まで4年間京セラは秋に行っててハロウィンの時期だったので、今度は夏ってことでまたなんか違った大阪を楽しみに目標に頑張りたいと思います。
やっぱり楽しむことがね意気込みにつながりますよね。
そうですね、また大阪入ったら、大学の後輩だったり大学の同期だったり、まあ、高校の同期だったり、まあ、いろいろな人が大阪に集結するので、まあ、美味しいものを食べて、まあ、たわいもない話をするとか、まあ、いろいろできる場所でもあるので、またそこに参加できるように頑張りたいと思います。
わかりました。最後に1年間応援してくださった皆様に向けてメッセージもお願いします。
1年間応援ありがとうございました。おかげさまで都市対抗日本選手権と両方出場することができました。今年は東北大会に優勝して出ることができたのですが、来年も地方大会で優勝して早めに大阪を決められるように頑張りたいと思いますので、今後も応援よろしくお願いいたします。
野間投手にお話を伺いました。1年間お疲れ様でした。
ありがとうございました。
プレイボール
ファイト、
ブルーウィング
ス、黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りしました。